皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今さらラジオです。 MC1、 2番機です。
MC2、 ヌンですよ。
MC3、 若武者です。
MC4、 松幸です。
はい、っていう感じでね、始まったんですけど、今の何
わかんない。なんか、みんなちょっと特徴出そうとしてて、僕、テンパって、結局普通になったっていう。
何、え、俺に合わせた感覚だったの？
うん、
違うんだ。
いや、俺少なくとも俺は合わせたよ。
そうだね、ムヌン先生に合わせたね。いや、なんか、ね、突然、前回とは違う感じで始まったので、俺がびっくりした。うん、なんだこれってなったから。
なんとなく。
なんとなくね。うん、まあ、こうやってなんとなくっていうの突然始まっていくっていうのが、ね、今更ラジオの、ね、特徴ですよ。打ち合わせに一切ないことが突然始まるから。でね、メインの司会やってる俺が驚くっていうね。まあ、そんな感じで始まって。りましたですね。今更ゲームクラフトなんですけども、今回ですね、オープニングトークとしてですね、前回とはちょっと趣を変えまして、コーナー的なものをやろうかなって思っております。
お、
コーナーですよ。初コーナーじゃねえな、はい。今回はですね、まあアナログガジェット座談会ということでしてね、はい、我々今更ゲームクラフトなんですけども、アナログゲームを作ろうっていう形で始まったラジオじゃないですか。
うん、
はい。まあアナログゲーム、まあアナログ的なゲームだけではなく、まあなんていうんですかね。今はスマホとかパソコンとかいろいろと電子機器、ネットワークに接続できるすごく便利な機械ってたくさんあるじゃないですか。はい。そんな時代の流れと逆行してね、アナログ的なガジェットをね。我々から進んで使っていこうと、そう、手書き的なところっていうものをね大事にしていきたい、デジタルではない、そう、デジタル信号なんかに負けないと、そう、
手作り、0と1だけじゃ語れない、
そうなんだよ、0と1だけじゃ、0と1の間にある大事なものがあるんだ、
ほう、
なんだこの停滞
どう反応していいかわからんかった
。これでも君が招いたこと
恐怖しい
なんか言うことがねいちいちひどいんだよねまあまあまあまあいいよ俺の招いた結果でいいけども、まあ何がやりたいかっていうとね、今回アナログガジェット座談会ということで第1回目手帳ですね、第1回目のテーマ手帳、みんなが持ってる手帳っていうものをねちょっと自慢していただこうかなと思いましたね、はい、アナログ的なねゲームを作る我々が使っているアナログガジェット、今回手帳をちょっと自慢していただけたらなと思うんですけども、うぬん先生どんな手帳使ってます？
僕はですねすごい大きさとしては、うん、すごいちっちゃい、なんだろう、 A6 っつうの、
A6 サイズ、 A6 サイズって何センチだ、
文庫サイズより小さいって言ってます、
ね、文庫よりちっちゃい、で中に入ってるの、まあリフィルっていうか、まあバインダーみたいのでどんどんずっとケースは使えて、最近4月始まりのカレンダーの1年分を買ったんですけども、
ほうほうほうほう、
ロフトで、それでまあカレンダーにあってまあ予定とかを書いていて、フリーに書くスペースとしてはですね、A4 の紙を折りたたんで使います。
あ、そんな使い方してるんですね。
A4 の紙で無限に使えるって感じです。
それいいですね。
それをもしむしろ残したければこれを開いて、うん、スキャナーでもしとけばずっと取っておけるっていう
使い方。いいな、その使い方いいな。なんかあの A6 サイズとかってちっちゃいじゃないです か、それをまあ持ち運びには便利ですけど、なんか書きにくいんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。
うん、文字だけならこのサイズでもいいし、
うん、
広げれば大きいのも使えるっていう風にしてますね。
いいですね。
でさらに、スマートフォンをペタッ って、ですね、車のカー用品屋さんなんかに行くと、なんかダッシュボードに、両面テープじゃないんだけどくっつく、なんか、不思議な科学によってくっつくって
やつ。不思議な科学ではないと思う。ちゃんと原理あるから。
いやもう科学の時点で不思議ってことではないと思う。
そうだね。もうついてるのまともなツッコミだよ。
いや
それを使って、スマートフォンも一緒に持ち歩いてきます。
ああいいですな。手帳でなんか全部できる感じがしますね。いいじゃないですか。タカさんどんな手帳使ってます？
僕はですね、今コボニチ手帳っていうのを、
ああ有名ですね、
あれをもう今今年の2014年用って新しく買ったのを含めて3冊目に突入してまして、最初が12年から去年分、まだギリギリ3月まで使う予定のやつは文庫サイズの使ってるんですけど、これがちょっと最近業務上の、これ僕プライベートも仕事も同じ1冊の手帳って全部やってるんですよ。
へー、結構それで大丈夫ですか？分けられます？
分けられるっていうのも、その、1日1ページで全部ページがあるから、
あ、ほぼ日にそうだね、
そう平日はその仕事のどういうことをやって、どういう問題が起きて、どういう対応になったとか、何時何分から、何をどこで位置合わせするとかっていうようなことを書いていて、で休みの日は例えば、映画 見に行ってきた時なんかはチケットの半券なんかをこう、なんかテープのりみたいなもので貼って、今日はこういうことがありましたよとか、ライブのチケットとか貼ったりとか、そういうことで、この日はこういうことをしましたみたいなのを記録として残しているんですね。ただ最近ちょっと、その1ページに書く量がちょっと増加傾向にあったので、ほぼ日手帳って文庫サイズと、もう一個でかいカズンサイズ
ありますね。文庫サイズの、もう一回り。どのカズンサイズって何センチだ？
いやもうなんか本当になんか普通のノートみたいなぐらいの
で
かい、
そのサイズありますよね。
あれをちょっと買いまして、で今度からそっちを、4月からになると思うけど、そっちを使う予定なんだけど、ちょっと今年の目標の一つに、この手帳のページをできるだけ無駄なく使おうと思っていて、1ページ、1日1ページっていう他に、グラフのペーパーとか、タイムテーブルとか、誰から何をいつもらったとか、逆に誰に何を送ったとかっていうのを記録するようなリストだとか、そういうのがいろいろあるんですよ。で、これまでの2冊使ってた2冊はこの辺ってあんまり使ってなかったんだけど、できるだけちょっとこういうのを活用して有意義に使っていきたいなと思って。
ああ、その手帳のほぼ日の機能を最大限に活用しよう。
そう、最大限に。
いいね。ほぼ日もね、なかなか面白い手帳ですからね。ちなみにカズンサイズ英語らしいです。今ちょっと調べました。はい、なかなかでかいですよね。もつゆきはさ、何か手帳とか使ってる？
今は全く使ってないね。
なかなか使う、手帳を持つっていうのもさ、人それぞれだからね。
そう、
手帳なんか使わないぜっていう人も結構いるだろうし。
てか、そのとっさにメモをすることがないから。
手帳とメモ帳って分けてる人結構いるんじゃない？
別だね。僕は、仕事用は手帳じゃないや、メモ帳だけで、それは普通に平日じゃない、休日は全然見ないけど。
ごめん、僕手帳とメモ帳の違いが今一つよく分かってないんだけど。
メモ帳は
普通に説明し始めたけど、俺は衝撃を受けたけど今。
でもメモ帳ってあれだよね、一日の中で突発的に起きた、例えば電話の応対とか、そういうの誰からいつとか、そういうのをメモするようなこととか、
メモ帳って基本的に本当にメモするための手帳、手帳じゃねえや、メモするためのノートでしょ。
ちっちゃいノート、持ち運び可能ノート。
そうで、手帳はね、スケジュール管理とかに使うっていう。
日時が書いてある。
あと後で読み返すことがあるかどうかっていうのも差の一つだよね。
まあ、メモはあんまり読み返したりしないですからね。
そうそうそうそう。
元行さ、そのメモ帳なんかで、まあ、今持ってないと思うけど、昔こんな使い方してたとかってある？
大学の頃に流行ってたので、うん、その日に食べたものを何時何分に何を食べたっていうダイエット法が書き込むダイエット法があって、うん、それを、
ね、うん、なんだっけ、レコーディング、レコーディングダイエットってやつ。
うんうん、それを1年半以上。うん、続けてたんだけど、うん、全くもって効果が出なかったのでやめました。むしろ太った。
太るか、太るかダイエットだろ。
うん。で、なんかテレビ見てたりしたら、うん、これメモ帳を見直して、あ、僕自分には野菜が足りない、じゃあ野菜ジュースを飲もうとか言って、うん、なんかそうやって野菜ジュースを飲むようになりましたとかいう人が多かったんだけど、野菜ジュースって高いし買えないから。じゃあ野菜を買おうと思ったんだけど、うん、野菜の調理ってあんまりこうできないから、
できなくはないけどね。
なんか高くなってきてめんどくさくて、じゃあ肉でええやんってなって。
おかしいおかしいおかしい。なんで野菜の香りが肉なん
だ。いや、肉ってあんまり太らねえって聞いたから。
それは部位とかによるんじゃない？
いろんな情報抜けてるぜそれ。
まあ、別に普段そんな肉ばっかりってわけじゃないし、ちゃんと野菜も食べてたから、まあ、そこまで気にするようなことじゃないよなと思って、うん、だから気にせずに太るし、もうやめたっていう。
でも最近こう体を動かしつつ少しずつ体重を落としてるから思ったけど、やっぱ結局痩せるには運動しないとダメだなっていうことは理解したと。
うん、それは思いますね。
これ昼飯を定食からハンバーガーに変えると痩せますけど、
ね、それは意味わからん。
意味わからん。
食べる量
が違う。量が違う。
そう。あ、そう、量が違うから痩せるだけって。
でもそれだとちょっと食べ始めると太ってると思う。
いや、それは、ね、定食に戻すとその分体重は太る、増える
けど。太る定食の方が多いんだ。
太るっていうか、ただそのお腹に入っている量が違うだけ。
ああ、その時の。
うん、その時の。
まあ、質量の問題ですよね。単純な質量の問題ですから
。物理。
物理的な話。
まあ、
生物じゃなくて物理。
物理。脂肪にならない。まあね、俺が使ってる手帳がね、なんとかデックス。
ま、自分が使ってんの覚えてねえの？
メーカーを覚えてなくてさ、なんか俺もさ、量販店行った時に、あ、これいいなって思って手に取ったやつを買っただけだから、バインデックスっていうのをですね、使ってるんですよ。うん。レザー生地の、バイブルサイズ、聖書のサイズですね。もともとの側しかなかったんですよ。うん、革しかなくて、で、後で自分の好きな、メモ帳とかカレンダーとかを追加してくださいっていうタイプだったんで、ウィークリータイプのものと、ね、まあ、1ヶ月タイプのものと、あと年間のカレンダーとっていうのを追加していって、まあ、基本的にはスケジュール管理、それと、ウィークリータイプの方に、その日あった出来事っていうのを箇条書きしてるんですね。
うん、
はい。まあ、書かない日もありますけども、思いついた日に、箇条書き。まあね、最初は日記を書こうと思ってたんですけど、うん、日記って文章を書かないといけないじゃないですか。
うん、
非常にめんどくさい。
うん、めんどくさい。
そう。非常にめんどくさくなって、だったらもう、会ったことを思い出すだけだから、その日会ったことを思い出すだけだから、箇条書きでいいやっつって、箇条書きで書くようになりました。
あ、でも、俺もそういう感じで日記書いてるよ。
そうですよね。まあ、それの方が楽ですし、うん、意外に役に立つんですよ。あとは手帳っつっちゃって。あとは手帳の使い方としては、メモ帳のところに、それぞれに項目付けをしてるんですね。例えば、我々デザフェス出てるじゃないですか。
うん、
はい、手帳1枚にデザフェスっていう項目作って、デザフェスの情報をその1枚に全部集約してるんですね。はい、でデザフェス項目はまあ増えていったらどんどん増やしたりしてるんですけども、まあ、あとは映画メモとか、我々今更メンバーのネタを書いたメモとか、はい、そういったものをで管理してるんですね。まあ、手帳、まあ、 メモ帳1枚につきその情報が全部集約してるんで、そこを確認すれば大体わかるみたいな感じになってるんですよ。メモ帳の、はい、右上にそのカテゴリーがされてるんですね。例えば我々でボードゲームするときのネタっつって、ボードゲームって書いたり、あとまあ旅行行くときの計画として旅行って書いたり、そういった使い方もしてるんですね。割とこれは分かりやすいですよ。まあなかなかみんなの手帳の使い方っていうのがね、分かれて面白かったんじゃないかな、分かっていって面白かったんじゃないかなと思います。まあこんなところでね、第1回アナログガジェット座談会、第1回目手帳ですね、ということでね、まあ、話していきましたけども、はい、また次はね、まあ、ボールペンとか、書くものとかね、やっていきたいなと思ってるから。
あ、それ俺もちょっと次 の、 あのネタにどうだろうって提案しようと思ったんです、
うん、これはね、なんか書くものはね、俺もね、意外にボールペンはね、好きなボールペンあるから
俺ももうずっとこれもう1年以上使ってるやつある。
そうそう、あるからね。まあそんな感じでオープニング道具こんな形にしといて、結構、まあ、メインにしてもいいんじゃないかっていう内容だった気がするけど今回のメインこれからですから、今回はですね、今回のメイントーク、今更メンバーが考えるゲームを作るとき何から考えるべきなのか。我々ですね、前回、まあ、適当にこんなゲーム作りたいんだけどっていうのをですね、適当に話していったんですけども、まあその話していった内容って所詮、まあ、素人がなんか思いつきで喋ってるだけじゃないですか。
なんか、なんかって3回ぐらい言った。
そうそうそうそう。我々いつまで経っても素人なんですけども、ただですね、まあ素人なりにゲームを作るときの第一歩、どこから考えるべきなのかっていうのをですね、みんなで頑張って考えていこうかなと思っておりますので、はい、このテーマでやっていきますけど、大丈夫かい、みんな。
大丈夫よ。
よし、じゃあですね、今更ゲームクラフト、今から始まるよ。
はい、
今からだからね。
うん、
今から。よし、じゃあ今更ゲームクラフト始まります。
だからね、そこどうすんの？
やっぱりこれだね。この感覚は好きだ。はい、では始まりました今更ゲームクラフト。ですね、今回のメインテーマ、今更メンバーが考えるゲームを作るとき何から考えるべきなのかっていうトークですね、進めていけたらなと思ってるんですけども、皆さん前回まではですね、自分たちで好きなゲーム、まあ、こんなゲーム使いたいみたいなのを適当にこんなゲーム作りたいだね、こんなゲーム作りたいっていうことでね、適当に喋っていっただけだったと思うんだけども、今回からね、まあ、ちょっと本腰入れてゲームを作るとき、まあ最初の一歩をどこに設定するかっていうところをね、みんなで話し合っていけたらなと思ってるわけなんですよ。
ほ、
そう、まあゲームを作る、我々、そういえばこの中でゲームを作ったことのある人は、ゲームを作った経験のある人っている？
それはどういうものに限る？
いや、もう何でもいい、何でもいい。うん、アナログゲームでもいいし、RPG 作るとかでもいいよ。作るシリーズとか。
経験ならある。
あ、でも、チャレンジはしたんですか、タカさん。
した。
あ、したんだ。いつの頃の作る？
プレステの RPG 作るとか3かな。
おー。
なんか周りで流行ったことがあって。
なんか作る流行ったことありましたよね。うん。作りました。
あ、ごめん、僕は何個か。
あ、なんか作った？
カードゲーム、トレーディングカードみたいなのの案を作ったり、
うんうんうんうん、
トランプでできるなんかこう陣地取りゲームみたいなのも考えたりもしたけど、いろいろと欠陥が見つかったので全部落ちちゃったっていう。
まあ、そういったゲーム、例えばもつゆきがさ、ゲームを作ったっていう時にさ、どんなところからまず考え出した？
まずもう頭に、こういうゲームやってみたいなっていう、自分の興味から始まるな。
ああ、なるほどね。例えばさっき言ってたトレーディングカードゲームだと、どういったところからの興味、
なんかこう妄想してたりして、まあドラゴンが出てきて、でそのドラゴンがこう活躍するっていうような、なんかこう うんうん、まあ映画でもいいんだけど、そういう場面が頭に浮かんで、
うん、なんか頭の、うん、頭の中にストーリーがあの浮かんだって感じか。
そうそうそう、うん、でそれをもしなんか簡単なゲームにするとしたら、
うん、
カードゲームにするとしたりしたらどうやったら楽しいかなとか。今から、
うん、まあまあ、さっきもつゆきが言った通り、ストーリーから作るっていうのもありだと思うし、前回さ、ちょっとあのパンデミックの話題話したじゃん。
うんうん、
パンデミックだと、まあ世界的に、病原菌が広まっていって、その広まっていく病原菌を防ぐっていうのを題材にしてゲームが作られている。
うん
うん、
だからパンデミックを防ぐっていう形での、ゲームなんだけども、まあパンデミックを防ぐって単純にテーマになってくんじゃん。
うん。
パンデミックを防ぐっていうゲームです。
うん。
うん。っていうテーマになるのかなとは思うんですよ。
うん。
うん。
まあテーマって、なんて言うんですかね、いろんな漫画とか小説とか、アニメとかいろいろテーマとかって言われるじゃないですか。
うんうん、
テーマの定義ってわかる？
もう僕としてはテーマはもうなんていうの、ジャンルみたいなイメージなんだけど。
ジャンルか？
なんかこれはこういう物語ですっていう、なんかこう、もうなんかその、まあ、
その作品をわかりやすく説明する。
そう、
わかりやすく説明ジャンルとテーマってでもなんかイメージとしては違う。
うん、まあ確かに全然違うんだけども、
ゲームで例えるとわかりやすいんじゃない？ごめん、アナログゲームとかじゃなくて普通のコンシューマーゲーム、
テレビゲーム、
テレビゲーム、うん、そうジャンル、まあ RPG とかアクションとかシューティングとかあんじゃん。
う
ん、
まあジャンルだな。
そう、それはテーマではないじゃん。
違うね。うん。
うん、で、ジャンルっていうものがあって、その土台があって、その上にテーマがある。
ああ、うんうんうん。
っていうことになるんじゃないかな。例えば、有名どころ、まあ、超有名、スーパーマリオ RPG、つかない。
なんでついた？
それは神ゲーではあるけれども。
それすげえ好きだね。スーパーマリオワールド。
うん。
うん、あれだと、まあ、スーパーマリオブラザーズとかでもいいんだけど、あれだとアクションっていうジャンルで、テーマが、何？マリオのテーマって何？
おっさんがキノコ食って、どこに入
る？いや、それはさ、それは、なんていうか、システムに近いところじゃん。
うん、テーマ、あれのテーマ？
ストーリーとしては、姫を助けに行くって話ですよね。
ストーリーとしては姫を助けに。でもそれはストーリーですよね。
うん、
確かに。テーマ。
テーマって何？
やばいな、世界一有名なあのゲームのテーマがわからんって。
テーマがわからない。テーマがぼんやり。ぼんやりしてるのは俺らだけかもしれないけど。
でもテーマ、多分作り側としてはそのアクションゲームを作ろうとして作ってると思うよ。だから結局ジャンルに近くなっちゃうんだけど、うん、
アクション、でもアクションゲームを作ろうとしていても、なんていうか差別化を図るためにテーマは必要ですよね。
うん、
アクションゲームマリオはとりあえず基本的には武器がなくてその避けて進んでいくっていうことを感じるね。
まあいろんなテーマこの世の中にはあると思うけど、うん、何をやらせたいかっていうのがテーマに近くなるんじゃないかなって俺は勝手に思ってる。
ああ、なるほど。うん。
何をやらせたいか。まあ、例えばさっき話してたマリオだと、まあ、スーパーマリオ RPG じゃないんだって、だから。
なんで？
だからスーパーマリオ RPG ってすごい語感がいいから言いやすいんだよ。うん、
確かに、すごくいい。
スーパーマリオワールドとかスーパーマリオブラザーズとかなんか言いにくいんだよね、俺は。今くらマリオっていうゲームを作るときに何をやらせたかったのか。
うん、
うん、
基本的にはその自由に自分がキャラクターを動かしてどんどん前に進むっていうのが楽しいんだと、うん、
そうですね、うん、 ということであれば、まあ、あの時代で考えれば、キャラクターが自由に動かせるっていうのをさせたことですかね。
多分それ以前はそんなになかったんだと。
ないですよね。それ以前の。
だからその前のマリオブラザースーパーじゃない方だったら画面は固定で、はい、その中で自由に動かして、
ああそうですね、
下からついて亀を転がしてコイン取って、うん、さっきです
。そうす、懐かしい。さらにその前だとあのドンキーコングの、
うん、ああはいはいはい、
うん、ありますよね。ああいうのまで遡りますよね、うん、だからキャラクターを自由に動かせるっていうのはまず一つのテーマとしてあると思うんですよ。
うん。
うん。そうだ。で、それに加えて、まあ、2D 横スクロールアクション。
うん。
あ、あれか。マリオだとキャラクターを自由に動かして冒険か。
あ、冒険な？いろんなステージ出るもんな。
うん。そう、冒険感は。
ここはコンピューターならではのことだよね。それ紙でやろうとしたら、ものすごい長くなっちゃう、ね。
そう、ものすごい長くなるし。
巻物って。
巻物か、巻物さすがに作れねえな。
いや、あったしいいかもしんないよ、横スクロール、横、巻物。
いや、でもさ、結局それってスゴロクにならねえ。
いや、ほら、先の見えないスゴロク。
スゴロクじゃん。スゴロクからは離れてねえよ。
いや、ほら、でも先が見えないからさ、サイコロ振って、うん、例えば、あの好きな数字が選べるよとか効果カードとかそういうの最近多いじゃない。でも先が見えないから、じゃあ最大値の6を出しても、
うん、本当にいいマス目かどうかは分かんない。
分からない。
なるほどね。多分ね、俺が悲惨なことになる。
もう何選んでもダメっていう。
そう、そのゲームで勝てる気がしないね。
しかもその一発ネタなのにすごい労力がかかるっていう。
そうそうそう。次からそんなに面白くないじゃん。
お前
初見殺し的なところだけじゃん。まあね、テーマなんだよね、うん、取っかかりとしてはテーマから考えるっていうのがまあ順当になるんですかね。それともジャンルですか。
ジャンルじゃない気が。でもそういうシステム的にそういうものが思いついたんならジャンルでもいいかもしれないけど、うん、今何もまっさらな状態だったら、ね、なんつうか何やらせたいかってさっき言ってたけども、
うんうん、そうですね。例えばテレビゲームとかだとキャラクターに何をやらせたいかになるじゃないですか。
うん、
うん、
だからマリオとかだとまあそのマリオを自由に動かしたい、
うん、なるほどね、
うん、っていうのが出てくると思うんですよ、うん、あ、まあ、マリオとかだとあれか、プレイヤーにキャラクターを動かしてもらうっていうのになるのか。
ドラクエとか。
そうだね、まあキャラクター、そのキャラクターに対して何をやらせたいのかがテーマに近くなってくるんじゃないかなと思うんですよ。
そう、キャラクターとキャラクターがイコールプレイヤーってことだよね。
でも日本のゲームだとキャラクターイコールプレイヤーにならなくないですか。
なるほど。ドラクエはそう。うん、そうそう。うん、ものによ。ドラクエだったら、基本的に自分の名前を入れて喋んなくて、うん、主人公は自分になるけど、FF だと割と喋るけど。
そうですよね。F、ごめんなさい。俺実はドラクエってあんまりやったことがなくて。
僕も5しかない。
ドラクエね、俺、前回の話で一人でやるゲームが好きだっていう話したと思うんだけど、うん、RPG がね苦手なの、
うん、
なんて言うんだろうね、ストーリーのあるものは好きで結構いろいろやるんだけど、うん、地味な作業ができないんだよね、レベル上げとか、
うん
うん、でレベル上げずにストーリー知りたくてサクサクいくじゃん、
うん、
敵強いじゃん、
うん、
負けんじゃん、
うん、
イラってくる。
僕もそのパターン、
うん
うん、あと僕は人の話聞かなくて、NPC の会話を丸連打で飛ばしまくって、で村長がなんか話をやめたなと思ったら、では頑張るんじゃぞとしか言わなくなっちゃって、でどこに行けばいいのか分からなくて本気で困って、で村長にもう一回喋ってくんねえかなと思って話しかけても、もうまさ頑張るんじゃぞしか言われなくて、もう 積んだっていう。
お前 RPG 向かねえな。そうな話を聞かねえって致命的だからな。
ドラクエ系の主人公が喋らない、周りだけ がこうだんだん話を進めていく系のゲームはダメなの。
あ、
逆にあのペルソナとか、
うん、
ああいうなんていうの、主人公自体がもう完全に意思を持ってて、
うん、
話に入っていくようなゲームはあのちゃんとシナリオを読んで面白くて
好き。あ、なんかそういったさ、まあ、RPG ってさ基本ロールプレイングゲームじゃん、
うん、
そうっ
すよ、うん、ロールをプレイするゲームじゃん、
うんうん、
つまり役割を演じるゲームじゃん、うん、ドラクエとかは RPG っていうのはなんとなくわかる、
うん
うん、FF が RPG って言われちゃうとちょっと違和感あんだよね。
確かにあれはもう完全になんか映画を見てる雰囲気だよね、
うん、
ムービーメインで、
そう、あのなんかキャラクターは確かに動かしてるけど、うん、てめえは俺じゃねえじゃんってなる。
そう
、うん、
わしそんな思考してねえしっていう。
そう、
あのパフパフしたいのにさしてくんないとか、
それ、うん、FF で、 FF で
いやほらドラクエはパフパフが伝統であるのに、なんで FF はパフパフできねえの、目の前にパフパフできそうな胸あるのにっていう。
あーって言っちゃったけど、俺よく分かってないんだけど何のあーだったのかはちょっと自分で理解できないんだけどさ
僕はそのさっきのあーっていうのは、うん、あーまた始まったぞこのクズめっていうそういう感情を今思ったんだけど
まあ、うーん、まあ RPG とかっていうとね、まあ RPG、 あの日本の RPG は本当に RPG ではないっていう感覚はある。
そうかね、あの本当に自分の意思が介入できないもんね。
そうだ、まあ、ただね RPG と呼ばれているゲームの中で RPG っぽくないゲームあるじゃん、まあ、キャラクターが、まあ、主人公っていうものがいて、そいつらが、ストーリーを進めていく、
うん、
まあ、あの本当にプレイヤーがそのキャラクターになりきってるっていうような感じじゃないもの、まあ、さっきも月が言ったペルソナとか FF とか、
うん
うん、あるんだけども、なんていうかね、あのここまで散々言ってきてなんだけど、俺ペルソナ大好きなんだ、
うん、
そういった日本 JRPG っていうのかなっていうものがね、なんか RPG ではないみたいなことずっと言ってるけど、
うん、
大好きなんだよね。
僕も大好き、
うん、逆にドラクエできないんだ
そう、僕もほんまに逆にドラクエの方ができない。
なんでできないかっていうと、まあ、なんていうかね、俺はこんな考え方持ってねえみたいな話さっきも追記してたじゃん、
うん、
うん、俺はね冒険しないって思うんだよねドラクエとかの主人公はあれじゃん、うん、自分の名前つけれて冒険するとか、うん、で選択肢も自分で選ぶとかあるじゃん、
うん、
俺はまずそんな危険なところに行かないってなっちゃう、
うん、
うん、そう
なんて返したらいい
でもだからさ、俺がキャラクターを演じてしまうと冒険が始まらないんだよ、
うん、
はいはい、そんなゲームしたいか俺もしたくない。だからね、できないんだよね。ドラクエとかっていうそういう RPG。だから逆に、ペルソナとかって、主人公が超男前で自分から危険に突っ込んでいってくれるじゃん。
うん。
かっこいいよね。
かっこいい。憧れるよね。
そう、憧れちゃうよね。うん。うん、で自分、俺は、まあそんなことはできないけども、やらないし。
うん。
自分にできないことをやってくれるっていうのを見てるのはやっぱ楽しいんだよね。
うん、うん、それはわかる。
なんだろうね、あのこういう考え方してきたのも多分年取ってからなんだよ。
お
うん、だから自分にできないことを次の世代に託す的な
おじいちゃん
もうほぼそんな感じでペルソナとかやってるね。
今くらまあ、でもその点では僕は RPG ではないけど、アクション系の方がその本当に意味で RPG っぽくないかなとか思ったりもする。頭に浮かんだのはグランドセフトオート、
うん、
あのまあ海外のゲームだけど、 あれはまあキャラがちゃんと名前もあって、その性格とか設定とか全部あるけど、うん、やろうとしたらストーリーを一切進めずに自分がしたいことを できるっていうゲームじゃない、
うん、オープンワールド
ヘリを盗んで軍事基地に攻撃したりとか、
うん、
それこそ本当に、まあ、ロールプレイっていうか、
う
ん、
そう
その犯罪者をの栄養しているっていう、
確かに自分ではできないことをやるのが楽しいと、
うん、RPG ってなんか、なんて言うんだろうな、アクションとかじゃなくて、レベルを上げて、自分を鍛えて、ターン制のバトルでっていうイメージどうしてもつきまとうよね、日本だと。
そうだね。うん、てかもう、どうなんだろう、その世界的な、そのいろんな国の人の、意識として RPG っていうのがどういうゲームなのを指すのかが僕はわからないから。
多分、レベルとかっていう概念を日本、まあ、レベルって概念っていうか、レベルを上げて強くするターン制のゲームっていうのは、それイコール RPG っていうのは日本独特だとは思うんだよね。
そう、ドラクエ以降の文化。その前、ウィザードリーとか
ね。ああ、そうですね。海賊の RPG。
たぶん、まず最初に TRPG って今呼ばれてるものがあって、ロールプレイングゲームがあって、それをコンピューターにしたのがまず流行って、うん、それが日本に入ってきた時にすごく分かりやすくしたのがドラクエっていうのがあって、うん、それで日本の RPG っていうのがああいうそういうなんだ、ターン制とかレベル上げてやるっていうのができて、うん、その流れがあった、
うん、
このイメージを僕ら日本人は持ってるっていう感じ、
うん
う
ん、
そうですね、
ですね。
RPG っていうジャンルについてなんかなんでしょうね、イメージ、言葉の我々からする言葉のイメージとしてゲームシステムを決定づけちゃいますよね、
うん、そうだね今ちょっとSteam の方で RPG ってどういうゲームが分類されてるのかなって思って見たんだけど、
うん、
なんかリアルタイムストラテジーとか、
うん、
あとはまあ、ネットゲーみたいな、ラグナロクオンラインのような、うん、ああいうゲームとか、ああいうのまで RPG とされていたり、
なんかどういうジャンル分けしてるのかよくわかんねえな、そうなると。
そうなの、もう、これはこうなってきたらもう、開発者がこれ RPG って言ったら RPG。
いやもうそんなもんなんじゃない結局。だってさ、ジャンルってアクション RPG シューティングとかあるけど、
うん、
もっといろんなものあるぜ。だからアクション RPG みたいになったり、
うん
うん、あとなんだろうな、まあ思い出してください、テイルズシリーズを。君と響き合う RPG だぜ。
それは、
うん、うん、そういうのが。
テイルズシリーズみんな別ジャンルだよね。
うん、別ジャンル。
それぞれジャンル。
おしゃれ。
そう、すごいおしゃれ。
正義を貫き通す RPG。それぞれの正義。
なんか大切な人を守る RPG みたいな感じありますよね。
なるほど。今から。
うん。アナログゲームのジャンルって思いつく？この前ちょっとさ、まあ、前回で若干話したりはしたけども、
うん
うん、だから、まあ、ダイスゲームとかあるじゃん。
うん、
それがジャンルになる。
ジャンルになるんじゃないですか？だって、ダイスゲームって言えば、ダイスを振るっていうのがわかるじゃないですか。まあ、さっきのテレビゲームの話題で言うと、まあ、RPG は度外視して、アクションゲームだとキャラクターを動かすゲームってわかるじゃないですか。
わかる。
シューティングだと撃つゲームってわかる。シミュレーションだと、まあ、言葉の通りっていうくらいしかできないんですけど、シミュレーションって日本語でなんて言うの？まあ出てこないけど、シミュレーションって言って、ゲームのジャンルっていうか、ゲームの画面は思いつくでしょ、みんな。
うん、大体思いつく。
それぞれゲームは違うとは思うけど、大体こんなゲームなんだかな。
うん。
まあ、半数以上は多分スパロボが今出てると思うけど。
僕、ガシャポン戦記だ。
わあ、懐かしい。六角形の。
あれ、ものすごい好きだった。
キャラ、ガンダム動かしていって、エンカウントすると、うん、エンカウントするとアクションゲームが始まる。
あ、そうそうそう、それが楽しい。
そう。
ハイネガー流暢すげえ強い。 半分以上減る。
そういったジャンルって一言で言っちゃえばシステムを表してるじゃないですか。
うん。
うん。まあ、君と響き合うシステムがあるのか知らないけども。
それはもう縁じゃねえかな。
なんかね、面白くなっちゃって、君と響き合うっていうその言葉の並びが面白い。響き合うんだぜ。何してんの？
それか通貨的な？
通貨的。響き合ってんのそれ。響いてなくない？
いや、ほら、あれって言ったら、あれっていう、こう、ソナーを感じ取って、
おぉ、響き合ってんの。
かーっていう、響きを返す。
なるほどね。あれか、じゃあ、うん、なんていう？
ご夫婦の話？
うん、ご夫婦の話になっちゃうからね。
まあ、2を放ってもカーが返ってこないご家庭もありますが。
今くら。アナログゲームの話するぞ、おい。
おう。
だからね、あの、アナログゲームのジャンル、うん、
うん、
になると、
うん、
まあなんか出てくる。だからさっき言ったダイスゲーム。
うん、デッキ構築型とか？
カードゲームとかってそれは、デッキ構築、ごめん、デッキ構築型ってテーマじゃない。
テーマか。
デッキ構築させたいんでしょ。
ああ。そうか、なるほど。
そう。今までのカードゲームだと先にデッキを作ってから遊びますよっていうものだったけど、そこの概念を崩して、うん、ゲーム中でデッキを作るよっていうことをやらせたい。
うん。
っていうことになったんじゃないの？だったら、どちらかというとテーマになるんじゃない？
なるほど。うん。
うん。考えられるんじゃないかなと思う。カードゲームってジャンルですか？
ジャンルだと思う。うん。
うん。まあ、テーマでは確かにないですね。
うん。
ことはジャンルになるのかな。あとはまあ、ブラフゲームとか。
うん。
うん。あとまあ、運の要素を一切取り払ったゲーム。あれ、なんて言うんだっけ。確かアブストラクトゲームか。
ほう、そんな。
そう。まあ、運の要素がほとんど絡まない、
うん
うん、ゲームのことはアブストラクトゲームっていうはず。で、ちょっと前にっていうか、まあ、今流行ってるのか分かんないんだけど、アグリコラとか、うん、まあ、農場系のゲームね、あと、うん、プエルトリコとかっていうのの話も前回したと思うんだけど、
うん、
そういったゲームのシステム、あ、でもこれはシステムなんかな、なんかね、ワーカープレスメントゲームみたいな。
うん、
ワーカープレスメント、自分の支配下にある労働者たちをさまざまな仕事に割り振らせることによって自分の権力を拡大させていくみたいな、うん、それもジャンルかテーマかって言われるとどっちですかね。
ジャンル、
ジャンルか、
テーマの定義がよく
そう、あの テーマの定義が確かによくわかんない、
うん、
だって本当にわかんないんだもん、ね、テーマって何。
もうそれちょっと哲学になってきてない？
ああ、作らなければ生きていけないっていうやつね。知ってる、知ってる。
人生。
あっと。
3回。編集者が言ったことに対して出演者が
勝つ。そう、出演者が勝つ。なんかね、俺の発言力ってないよね。ちなみにテーマなんですけども、テーマとはドイツ語で以下のような意味を持つっていう、あのニコニコ大百科で書いてあるんだけど、1、基本となる考え、2、主題、3、題目、4、主旋律。
なるほどね。
うん。まあ、英語じゃなかったんですね。
ジャンルもどうやらドイツ語らしい。
うん？
こっちはあのウィキペディア先生だけど。
やっぱドイツイコール、あれか。ゲーム的なところは全部ドイツから来てる。
なのかな。とはなんか、ジャンルとは
原始
表現群をある一つの側面が側面から客観的に分類したものを言う。
うん。
う
ん、分類なの。
分類したもの。
まあ大まかに分けたのがジャンルってことかな。
うん、
大まかに分けたものがジャンルでしょ。
うん、
でテーマは基本となる考え方でしょ。
うん。
主観か客観かっ ってだけの話じゃねえ。
そんな気がするね。
そんな気がしてきましたよね。
じゃあ、ジャンルっていうのは、まあ、客観的に見て、まあ、これはこういうもんだろうって分けて、で、テーマっていうのはもう、セクシー者たちがこれはこういうもんだって表現するためのものってこと？
うん、になるよね、今の話だと。
へぇ。
勉強になりますな。実用的なところまで抑えてくる今更ゲームクラフト、なかなか勉強になりますな。
すごいな。
テーマから、
テーマちょっと続き、
ジャンルを考えるとするならば、うん、他の人がこういうジャンルに分類するであろうっていうテーマで作る、うん、結局自分ができるのはテーマを作るしかできない。
うん、そうだね。難しいな、なかなか。
ウィキ先生の続きでは、テーマやスタイルにまつわる作品の特性を基準として作品を分類するカテゴリーを特にジャンルと呼ぶ。この意味では、作品の出資者の国籍、作者の性別や国籍などといった基準による分類カテゴリーで、まあ、ここでなんか、女流文学とか、ラテンアメリカ文学、っていうのがなどはジャンルとではないっていうことになるって、まあ、ちょっとわけわからんこと書いてあるけど、
そういうこと。つまりテーマに準じて、分類分けしたのがジャンル、
うん、で
今の女流の文学とかだと、その書いてる人、書いてる人がどんな人かっていうことでカテゴライズしただけじゃん、
でそれはまあジャンルではない、
確かにジャンルとは呼べないね、テーマを中心に添えてはないから、なるほどなるほど。俺さ、あと一個ちょっと今気になってることがあるんだ。タカさん寝てない？
この会話始まってからほとんど反応がない。
そう。
レイヤスがちょっと消えてる。
タカさんの。
復活したんだけど。
タカさんのレイヤスが消えた。だと。
なんだと。
今回はね、MC1、2番機と
MC2、うぬんですよ。
飛ばして MC4、もつゆきだよ。
の3人でね、お送りしている今更ゲームクラフトなんですけど。
これ、完全寝落ちじゃないか。
もう疲れちゃったからね。そうやな。なんであの人疲れてんだかよくわかんねえけど。
出かけたから。
そう、映画見て出かけたって言ってましたからね。
僕も行ったよ。出かけた。
そう。今から。まあそうね、ジャンル、まあテーマっていうのはやはり、ごめん逆だ。ジャンルっていうのはやはりテーマありきっていうところだから、テーマスタートでもいいのかなっていうのは思うね。
そうだね。
システムから作っていけないでしょう。
無理でしょう。でも逆に僕はシステムとかそういうなんていうの、もうこういうまずカードを作りたいとかから出ちゃう時はある。
でもそれだとさ、多分詰まるんだよね。主題がないからブレちゃう。
ブレブレになってもうめんどくさくなると思う。
そうそうそう。だったらやっぱりテーマからいく。作っていくっていうのはね、ありかなとは思うね。
まあ、まずそこがやっぱ一番やりやすいだよね。
まあそれは両方一緒でもいいんです。システムはシステムで作ってどっかにメモしといて、
うまいこと
誰かが出したテーマにうまいこと合えば使えばいいんじゃないかな。
まあ一個思いついたものをそのまま捨てるっていうのももったいないですからね。だそういう時にほら、おつゆき、手帳だよ。
帳ね、
そう、手帳が大活躍ですよ。思いついたときに、どんどん書いていけばいいんじゃないかな。
いや、でもそういうのは大体パソコンで書いちゃうんだけど。
まあ、それも。
それもありだ。
そうか。
それもありだ。まあ、今回はね、テーマっていうところを取っかかりにしてゲームを作っていけばいいんじゃないか。あ、俺今まとめに入ってるからね。
分かってる、分かってる。
そう、どういったところ、まあテーマっていうところからですね、取っかかりにしてゲームを作っていけばいいんじゃないかっていうところまで 話あったんですけども、まあね、次回もね、引き続き、まあ、今更メンバーが考えるゲームを作るときに何から考えるべきなのかっていうテーマで引き続きやってはいきたいんですね。
うん
うん、
でそこで次回は、まあ、今回ね、まあ、取っかかりとしてテーマからいこうっていうところで、うん、テーマを決めるためのアプローチ方法、だからテーマってどうやって決めりゃいいの、
うん
うん、っていうのをね、みんなで意見を出し合っていこう、ディスカッションしていこうぜ、
うん
うん、っていうところ
なんで、みんなでね、
そう、それはみんなでね、
みんなで、ね、
できれば4人がいいよね。
そうだね。
そう、今日は残念ながらで、ね、1人欠けてしまいましたけど。
でやつが。
そう、オープニングトークとメイントークの間はね、もう5分もなかったんだけど、もう1人欠けてしまいましたけど。
開始早々いきなり、でやつが消えたよね。
でやつが消えたから、すっと消えたから。
あれって思ったけど、まあそのうち入ってきてくれるだろうと信じて待っていた結果がこれだよ。
待っていた、俺も待ってたんだけどね。一言二言なんか発したんだけどね、そっから全然出てこなかった。次回はね、まあなんとか、メンバーも一人復帰でいけたらいいな。もうちょっと早い時間に収録しようかな。ごめんね。まあそんな感じでね、今回第3回のメインテーマ、まあ、だらだらと話していきましたけども、まあ次回もね、引き続きテーマについてあれやこれやと話していけたらいいなと思いますので、はい、では皆さん、まあ、次回もね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もっとなんか終わり方違ってもいいんだぜ。
え、
お
え、
来週もサービス。だいぶちょっとカットで、だいぶ赤いやつ。
多分ね、俺そこ使うんだ。はい、そんな感じでですね、今更ゲームクラフト第3回の、まあ、今回のメインテーマですね、今更メンバーが考えるゲームを作るとき、何から考えるべきなのかっていうことで話を進めていきました。まあね、なんか初めて真面目な話したような気もするけど、どうだった？
うん、面白かった。
面白かったじゃあ面白かったですね。
普通になんつーか、考えながら喋って、
そう、
人の意見を聞いて、それに対して自分が喋るっていうのが楽しかった。
久しぶりにこういう喋り方をすると楽しい。うん、ただね、収録時間は1時間超えちゃダメだっていうことが分かった。
約1人の。
それはね、1時間とか関係ない、20分くらいで落ちたから。
我の思考能力もだいぶ落ちてしまいましたな。
だいぶ落ちてない、やっぱり40分がいいって。
そうだね、
40分くらいがやっぱり一番ね、盛り上がってた時だったと思う。
うん、
うん、素早くカッとやってね、カッとやって、
カッとやって、バッて、
ダーンって寝よう。そのくらいがやっぱりい
い。あ、めちゃくちゃ。
やっぱラジオはそのくらいがいいね、やっぱりいいよ。
そうだね、もう勢いのみでやる
程度。そう。勢いって大事じゃない。
うん、だいぶ大事。
何をするにしても、俺だってさ、このラジオ始めたの勢いだから。
うん、大体知ってた。
そう、本当に勢い、本当にやりたいって言ったその日に集めてやろうっつって、収録はもう毎週やるよって勢いのままやってるから。
それでいい。
こうやってやっていこう。でもね、勢いのまま始めたからね、あのね、あの配信する方法とかすげえ大変。
そこは
今どうなの？
あ、大丈夫ですよ。なんとかできそうです。あの、第3回でできそうですっていう話入れちゃうと第3回の時点で不安だったんだっていうことになるから。
え、カットでいいんじゃない？
それは勢い。
勢いだね。勢いで、あの、どこをカットするのか俺のさじ加減だから。だってさ、今週さ、ほとんど俺編集してたもん。話投げんだもん。
せやな。
そう、それは切るところがなくてすげえ大変だったんだ。また難しい。編集っていうのも難しいですね。
難しいですよ。ものすごい時間はすげえかかる。
そう、すげえ時間かかるの。
まず全部聞いて、どこを使うかって考えて、で、また聞きながら切って、またエフェクトとか、イマクラとかつけると、また別作業。
そう。しかも、聞くのに、編集してカットするシーンとか考えるのに、家だけで作業してたら間に合わないから、俺通勤時間ずっと枕聞いてる。通勤時間、行き帰りでね、ずっと君らの声を聞いてるもん、俺は。
ノイローゼなんね。
あ、うん、まあ、ギリギリ大丈夫。なんとか自我を保ってる。
もう発狂寸前じゃねえか。失礼な。
おめえだよ。
あれ？
まあね、なんとかやっていってますよ。でも編集も楽しいっていうのが分かった。うん、意外にやってます。集中力がすげえ。その時の集中力がね。おかげでね、カンコレやる時間が減った。
あ、それはきついな。
きついんだ。このカンコレ中毒が抜け出せるかもしれない。まあでも、やっぱりあれですよ。収録は1時間超えちゃいけないっていうのは今日の教訓です。
せやな。
1時間、せめて、オープニングとメイントーク合わせて1時間だよ。メイントークだけで1時間やっちゃダメだ。うん、なかなか厳しいものがある。うん、もう今ね、全然頭回ってないから。
もう眠い。
眠い。やばい。ところのね、教訓を得て次の第4回、
うん、
我々どんな成長を見せるか、乞うご期待ですよ、う
ん。もう成長戻ってきた。
成長ワードに、成長ワードに戻っていく。まあね、今回ですね、まあ、今更ゲームクラフト第3回目ですね。まあ、のんびりこんな感じでやってきたんですけども、そろそろお別れのお時間ですと。で、今更ゲームクラフトではですね、皆さんからのお便り、まだ募集してるよ。うん、毎回言ってるけど、お便り募集してます。募集してるんだけども、今回は先に言う、メールアドレスはまだない。言っとくけど、まだないです。はい。
投稿できねえ詐欺だな。
投稿できねえ詐欺。まあ、あれじゃね、投稿してくれる人もそんなにいないから大丈夫だって。
やめてやれよ、やめてくれよ。
まあね、メールアドレスはまだないです。ないんですけども、はい、ただツイッターアカウントの方があります。なのでぜひツイッターアカウントの方にですね、まあフォローしていただいたりですね、リプレイ飛ばしていただければ我々全員飛び跳ねて喜びますので、
うん、は
い、ツイッターアカウントの方がですね、アットマーク ADGRAPH2013、アットマーク ADGRAPH2013、こちらの方でですね、まあいろいろな情報、まあ情報っつってもボードゲームのリツイートとかしてるだけなんだけど。あとはね、このラジオの情報もね、それぞれ流していけるかなと思っておりますので、よろしければ皆さんですね、フォローしていただければ、喜びます、
うん。お願いします。
喜びます。します。
ぜひよろしくお願いいたします。そんな感じでね、今更ゲームクラフト第3回、まあ、そろそろお別れのお時間です。みんな何か言い残したことはないかい？
特に何もないです。
今日はなんか、
ない。
なんか今日みんなすげえやりきったからね。
うん。絞り出した。
絞り出した。すげえ絞り出した。なんかね、すげえ疲れて、頭もう回んないんだけども、なんかね、充実感がパない。
うん。あ、わかる、ある。
そう。すげえやったなっていう充実感がすごいある。うん、一人寝てるんだけど。それでもね、自分たちの好きなこと喋れたからね、
うん、
楽しかった今日は、
うん、
まあ、次回もね、まあ、こうやって楽しくやっていけたらいいなと思っておりますので、まあ、皆さんよろしければ、まあ、ぜひですね次回もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、今更ゲームクラフトこの辺でお別れです。それではおやすみなさい。
おやすみなさい。
ゲーム終わり、コーナー終わり考えなかったね今回。
Uh-huh.